と思いましてね、知ら、もっとも知らない人です。全く知らない関係のない方ですね、その。で、その方が私が金剛教の先生とか知らないはずなんですよ。なんでと思いまして、神様はこっちがプロなのにね、素人のあんたに言われたくないわと思ったんですよね。しかし神様がくださった休日ですよなんて、その関係ない清掃スタッフの方が言いますか、部屋に。皆さん入院された方経験あります？そんなことはありえへんと思うんですよね。それで私はこれも神様からのお気づけだなと。そうなんだと。まあ今までね、あまり休むこともなかった私がね、休ませていただけるんだというふうに思い直させていただくことができました。それからもうなんかもう個室でもあったしですね、日当たりのいい部屋でもありましたんで、なんかリゾートホテルにね泊まったような気分になって、その20日間を楽しませさせていただいたんですね。それが一つです。それからですね、病気で入院された方は皆さん経験されると思うんですが、その病気だけでなくて全身検査をしますよね。 MRI 初めて受けました。カンカンカンカンってなんかやかましいあの音がする。それから CT ですよね。それから肺機能検査、レントゲン、まあいろいろ、もうとにかく全身、あの内視鏡検査、胃カメラもやりましたし、それから内視鏡検査、腸のですね、これもやらされました。それでですね、そのことの中にですね、神様の別れがやはりあるなということがだんだん分かってきたんですがね、一つはその検査のおかげで甲状腺がんが見つかったんです。で、甲状腺というのはこう蝶々のような形をしている喉にあるんですね。この右の下の方にちょこっと2ミリぐらいの小さい、ごく小さい甲状腺がんが発見さ、あんましていただいたわけなんですね。で、その専門医がすぐ調べて、診察してくださったんですが、これは岩本さん、まだ小さいですから、甲状腺がんの場合は、まあ、9ミリから10ミリぐらいになってから手術したらいいですよということで、様子を見て数年後にですね、同じ病院で、手術を受けました。もう怖い怖い手術ですね。これ真横にギロチンじゃないですけど、真横にメスで切られる。で、うまくこのシワに合わせて、傷が残らないようにシワに合わせて切ってくれるんで、あまりこう傷がわからないようになってるんですが、その方は若い先生でしたけど、自分で言われました。僕は岡田井の先生よりうまいんだってよく言うなと思ったんですよね。まあそれぐらい自信のある方がその私の手術をしてくださって、その後その方は転勤していかれましたね。ちなみにその内科の私のその病気を発見してくださった先生も、もともと日赤病院から研修に来られた若い先生で、帰っていかれたの、私の手術が済んだ。なんかこれも神様のね、差し向けだなというふうに思わせてもらうんですね。それで結局甲状腺がんの発見が遅れましたら、まあ大変なことになるところだったわけですが、4年前になりますか、手術を受けてですね、で普通でしたらこう声が出にくくなったりするんですけど、まさにその名医のおかげで、普通に声が出せますし、好きなカラオケも以前と同じように、歌わせてもらっております。それから余談になりますが、お酒の方もね、前から好きだったんですけど、退院するときにですね、聞いてもないのに看護師さんがですね、お酒は大丈夫ですよって言ってくれた。と思ってね、その話をしたら、ある方が、先生顔に書いてたんでしょって、ね、そういうことですが、今回もそうなんですよね。今回は大腸にポリープがありましてね、それを内視鏡手術を受けるんですが、そのことについても一切お医者さんからや看護師さんから、お酒はダメですよって言われないんですよね。で、昨日も実はいとこの会で新年会で飲んできましたよね。余計な話ですけどね、大変ありがたく思っております。それからもう一つですね、その、内視鏡検査も倉敷中央病院でもやっていただいた結果をですね、 玉島の渡辺院長外科病院、まあ、金光学園出身の院長先生でとてもいい病院なんですよね。そこに私は、希望して紹介していただいて、そして昨年から検査を受けました。で今年のこの1月の24日に手術を受けることになったんですが、これもですね、カルチノイドという、まあ、悪性ではないんですけど、このまま放置してたら、いろいろ弊害が起きやすいですよということで、まあ、緊急にしなきゃいけない手術じゃないけれども、しといた方がいいですよというふうに勧められまして、受けることになったんですね。言うまでもないことですが、この病気は初期発見が非常に大切と言われておりますね。で、その結果的に、その8年前に緊急入院して、その手当てを受けた、その間質性肺炎のおかげで、あとその予病というんでしょうか、甲状腺がんと、それから大腸のそういう腫瘍ですね、早期発見をしていただいて、今回そういうことになったんですね。で私は何かそういうことの中にですね、教祖様が日々神様のお知らせを受け止められて書かれておりますよね、お知らせこと覚え帳に。でそういうことっていうのは誰でもあり得るんだなと改めて思うんですね。お気づきをしてくださって、で私はたまたまその父の命日と同じ日だったから気がついたんですけど、皆さん方もですね、同じようにそれぞれ親先祖様がいらっしゃると思うんですね。教会でしたら親先生とかね、御霊の神様が多分お守りくださってるはずなんですよ。とかそれなかなか気がつかないですよね。私は今回の入院を通して、あ、気がつけよ気がつけよと、分かったかと、こういろいろ数字のそういうね、まあ気づきやすい数字をこう示してくださったりしてですね、大変な状態だけれどもその中に神様のこう願いがあるよということをですね気づかせてくださったんかなと思うんですね。で実はですね、その数字に関係するんですけど、私はそのちょうど50年前の、そのこの新海道がですね、落成した翌年ですね、ここで結婚式させてもらってるんですよ、この金屏風の前で。今日家内が一緒に来てるんですけどね、俺まさにこの会場で金屏風の前でみんなこう映ってるんです。時々広げているんですけどね。